ちは、本日恵みいただく御言葉は使徒の働き17章1節から15節です。使徒の17章1節から15節では、お読みします。彼らはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入っていって3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。そしてキリストは苦しみを受け死者の中からよみがえらなければならないことを説明し、また論証して私があなた方に伝えているこのイエスこそキリストなのですと言った。彼らのうちの幾人かはよく分かってパウロとシラスに従った。また他に神を敬うギリシア人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。ところが妬みに駆られたユダヤ人は町のならず者を刈り集め暴動を起こして町を騒がせ、またヤソンの家を襲い2人を人々の前に引き出そうとして探した。しかし見つからないのでヤソンと兄弟たちの幾人かを町の役人たちのところへ引っ張って行き、大声でこう言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも入り込んでいます。それをヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカイザルの正直に背く行いをしているのです。こうしてそれを聞いた群衆と町の役員たちとを不安に陥れた。彼らはヤソンとその他の者たちから保証金を取った上で釈放した。兄弟たちはすぐさま夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した。二人はそこに着くとユダヤ人の街道に入っていった。ここのユダヤ人はテサロニケへいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシアの貴婦人や男子も少なくなかった。ところがテサロニケのユダヤ人たちはパウロがベレアでも神の言葉を伝えていることを知り、ここにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海辺まで行かせたが、シラスとテモテはベレアに踏みとどまった。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてシラスとテモテに一刻も早く来るようにという命令を受けて帰って行った。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ。愛する様、あなたは天と地を創造されたお方、人を作り、またそして人が罪を犯した時もその人の責任を身代わりに負って罪の身代わりとなってあなたがさせられました。それゆえ我らは今日もイエス様あなたを主として迎え入れ、今日ここナイトの地において我らは御言葉を開き御言葉に聞き入ります。どうか死体求めし一人一人にあなたが豊かに答えてくださり、今問い継ぐしもべの唇を清めてください。これからのすべてはただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
本当に行く先々でこのイエス様を伝えるところどころにおいて、まあ、このような迫害、困難、邪魔は入るんですけども、しかし神の言葉ですとつながれておりません。このベリアのというところの人たちが出てくるんですけども、まあ、11節見ますと、ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた、ね、あります。毎日聖書を調べる性質、それとても良い性質です。ギリシャ語ではこのユーゲネス、良い、ユーゲネスという言葉が良いというふうに訳されているんですけども、英語の聖書ではノーブルって訳されています。高貴な、ね、あるいは生まれが良いという意味です、ね。生まれが高貴、それは、ね、どういう性質か、それは御言葉 を熱心に、非常に熱心に御言葉を聞いて、果たしてその通りかどうかをと毎日聖書を調べる聖書です。ですからこのパウロが語った言葉、本当にその通りかどうか、あるユダヤ人たちはただ感情的に嫌だということで聖書を調べもせず、このイエスはキリストじゃないとか、そういうことを言って邪魔をして、しかももうこのパウロを邪魔するユダヤ人を至るところで騒動を起こして、なんか町の人を不安に陥れてということをしてますけれども、けれどもこのベレアの人々は、非常に熱心に御言葉を聞いてその通りかどうか、聖書を調べる、これ良い聖書です。このしもべが、ここで成田で語ったことも、果たしてその通りかどうか、聖書から調べて、それはとても良いノーブルな聖書です。それは、とても推奨されることです。で、それでこのベレアの人々、多くの人たちが信仰に入りました。テサロニケでは反対したユダヤ人たちもいたんですけども、けどベレアの人々は、みんな、聖書を調べて、あ、本当にパウロが言ったこと、全然矛盾がない、ということで多くの人々が信仰に入っていきました。本当に私たちもこのベレアの人々に倣って、熱心に御言葉を聞くこと、それから聖書で調べること、それをするべきですけども、けれどもこの、残念ながらテサロニケのユダヤ人たちが、このベレアでも、パウロの言葉をパウロがいる、聞いて、大体テサロニケからベレアまで80キロぐらい、あるんですけども、わざわざ80キロ旅して、噂を聞きつけて、もう本当にご苦労なことです。けれども本当にこのなんか、おかしい人たちってなんかそういう、80キロの道のりもひとっ飛びで、どう厭わないんですね。邪魔をしてやるって、不幸に陥れたいって、そういう人は、本当にもうどんな労も労苦も惜しまずに、この間ニュースで、ある若者たちが砂浜で友達を陥れようとして2メートルも砂浜に落とし穴を掘って、それに自分が落ちて窒息死してしまったってあったんですけども、本当になんか道具を厭わないんですね。おかしな人たちというのは、私たちは本当に御言葉に熱心なことに道具を厭わないであって、人の福を願うことを落とし入れること、これに労苦は一切してはならないんですね。
アーメン。
でこのテサロニケのユダヤ人たちがパウロを、ベレアにも、わざわざ来て、でそれで群衆を先導して騒ぎを起こして、でそれでこの騒ぎのように、パウロとシラス、分かる分かれになってしまいます。パウロはただ一人で、アテナの方にまで、案内されていくんですけども、とてもゆとりがなかったんですね。みんな一緒に行くとか、そういうゆとりもなく、本当にこの危険な状態に陥って、でそれで、パウロは、アテナの方まで行きました。で、この、17章1節から、9節のところにテサロニケのにおける宣教があります。テサロニケにおいてはユダヤ人の街道がありました。ベレアにもありました。この、16章の方、ピリピには街道はなかったんですけれども、けど17章においては、パウロは、いつも通り街道に入って、でそれで2節見ますと、3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じたってありますね。ですから3週間パウロはテサロニケにとどまって、その3つの安息日3回のその機会を得て、でそれで聖書に基づいてイエス様が救い主であるということを語りました。で論証して、それでこのイエスこそがキリストなのですと言って、でそれでこの3週間のこのパウロのその聖書の学びのゆえに、彼の中の幾人かはよく分かってパウロとシラスに従いました。でさらに幾人かの人たちも信仰に入ったんですけども、
要するにですね、人を信じさせるためにというのは、立地付けが必要ということだったんだけど、使徒パウロの伝道の仕方って何だったかしたらね、もう非常に聖書をよく知っていたので、新約に現れたイエス様を旧約のここで予言された方であることを全部こうやっていくんですよ、 チャンガチャンガチャンガチャンガチャンガチャンガチャンガチャンで乙女が産んだっていうことね、そして十字架で死んでね、蘇るとかそういうことを全部イエス様の生涯と旧約で予言されたことを全部ガチャーンって入れてピタッと合うわけなんですね。ピタッと合うんだけど、キリストを信じるのはね、信仰による技なんです。これが合っているからって言って人が信じるか信じないかは別物なの。で、信仰は誰に与えられるかって言ったら選ばれし者に与えられる。だから信仰は私たち自身の違いのものじゃないの。おいらがなんかね、主日に教会行くから自分が信仰があると、いや、主日に教会に行く信仰は主が与えてくる。で、与えてくださった、その主が与えてくださったものをそのまま持ち続けられて信仰が大きくなるものもいるんだけど、与えてくださったその信仰を持っていて、信仰大きくならなければならないその条件の中で行いがあるんですね。一番最初に教会に行く信仰が与えられて、次聞く信仰が与えられて、聞く信仰が与えられたら行うというね、その方の信仰が促されて、行いが与えられたら、そしてこれがずっと繰り返し繰り返ししながら信仰の方がどんどん、だから信仰とは何かって言ったら、イエス様と私のコラボレーション。イエス様はずっと与え続ける方で、与え続けられたイエス様が与えてくださったその信仰の大きさね、高さ広さ深さに沿って私たちがついていけば、まだこうやって大きくなって、私もね、西新田の人と話をすると、私と話をするととっても分かるんだって、とっても分かるんだけど、信じるに至る人と至らない人がいるの。だから私はとっても分かるって言いながら、あなたは信じないっていうことを分かって、 あなたは選ばれてないのね。でその時私が祈るのは何、主よ、今時期じゃないかもしれない、私と会話したことをずっと思い出してね、そしてそれがエコーされて聞こえるようにしてください。いつかあなたの時にこの人も救ってくださいますように。で、人々はこういう人がいる。先生すごい、政治家やった方がいいよ。でそれに対して私は、人はね、経済について私と話すると経済学者になった方がいい、ね、お医者さんはね、私にどこからそんなの教えてもらったんですか、聖書っていうことを言っているんだけどね、あなたがすごいなと思ってるの全部ここにあるんだよ。私何もすごくないから。で、あなたもそのすごいが必要な時にね、この中にいるイエス様を信じてね、そうすればそのすごいがあんたのものになるよって。はい、わかりました、ありがとうございました、主よ救ってくださいだから聞いて信じる人、聞いて納得はしているんだけど信じない人、あともう絶対聞きたくないっていう人がいるの。聞きたくない人は意外とね、聞いたら信じる、絶対聞けたくない、じゃあクーってなってる人、これ聞いたらね、もう恐れてる、もう聞いたらね、もう私はもう出ていかなきゃいけない、ね、だから、そういう人を見るとね、私はあんたと語り合える時があったら、イエス様はあなたを捕獲してくれる、そういうことなんですよ。だからシュトバウルが本当にこの御言葉をね実際に信じられるようなこの伝道能力はすごい人なんです。だからどうやって伝道したのっていうこと、当時は新約聖書ないんだ新約聖書がなくて、イエス様というお方を通して起きた出来事だけがある、出来事だけがあるんだけど、その出来事をねしっかりと覚えていて、そしてその出来事を起こした方が、ね、死ぬ前にやったこと、生まれた時から高生涯の時にやったことで、死んで葬られて、そして復活された時にやったこと、ね、起きたこと、それを全部余すとこなくちゃんとしていて、それで これを旧約とガチャンガチャンガチャンガチャンやった時に、このユダヤ人の街道に入っていくと、旧約聖書のモーセ五章がそこにあって、ね、もう少なくてもモーセ五章がそこにあるわけなんですよ。もう支援もあったりいろいろとあると思います。ということで、そこにある、ね、巻物に合わせて語ることができた。キリスト新約、そしてそこに聞いてる人たちの中で、あ、本当だ、ここに予言されたことはそのまんまなって、でその方がもうユダヤに行ってそういう結果になったのねっていうことを信じる人と、そのことを聞いて、うん、聞いてすごくわかるんだけど、でも私が信じるまでには至らないという人で別れた。だから幾人かは信じて、他の人は信じなかったということがここにあります。
このテサロニケの人たち、ね、幾人かは信じて、ね、幾人かは信じなかったんですけども、でも信じた人々はこのベレアの人々よりもはるかに、まあ、すごい信仰者になっていくんですね。パウロがテサロニケに行ったのはわずか3週間で、3回の、ね、安息日3日という日々しか伝道する機会がなかったんですけども、でもテサロニケの人たち、後でこのマケドニア地方の、ね、キリスト者の模範っていうふうに言われるまでに成長したんですね。たった3回たった3週間のチャーチプランティングでその地方の模範になる教会、これすごいと思いませんか。書いてあるテサロニ第一テサロニケの手紙開きたいんですけども、第一テサロニケ一章1章の7節と8節を見ます。第一テサロニケの1章の7節と8節、うん、あなた方はマケドニアとアカヤとの全ての信者の模範となったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくてよいほどです。
アメン。
後で音声ファイルをお送りします。
ありがとうございます。最後のありがとうございます、
はい。この何節にありますね、あなた方はマケドニアとアカヤとの全ての信者の模範になったのです、ね、このテサロニケの人々が、本当にその地方の模範になりました。たった3週間、ね、パウロがいただけで、ね、本当に全ての信者の模範になった、それはね、主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、ね、ですからもう噂話になってですね、あのテサロニケのキリスト者はすごい、ね、あのテサロニケの人々、ね、彼らの信仰、ね、これこれなんだよって噂話になって広まって、それが周りに回ってパウロの耳に届いて、でそれでパウロがテサロニケの手紙を書いて、でこういうふうに褒めてるんですね。一体この秘密なんでしょうね。なんで3週間しかパウロいなかったのに、3日間にわたってしかその聖書の学びができなかったのにそうなったのか、ね、これ、このテサロニケの人たちのその、そうなる秘訣、この3節見ますと、3節見ますと、絶えず私たちの父なる神の御前にあなた方の信仰の働き、愛のロー苦、主イエスキリストへの望みの忍耐を思い起こしています。ですからパウロがその3週間いた時に、この後になってテサロニケの人たちについて思い起こすことは3つあるんですね。3節見ますと、このテサロニケの人たちの信仰の働き、まず1つ目、 二つ目が愛のロープ、で三つ目が主イエスキリストへの望みの忍耐。ですからこの働き、ロープ、忍耐、これがずば抜けていたんです、このテサロニケの人たち。本当にパウロから聞いたことをすぐに働く、それもテサロニケ良くない人たちがいて、でそれで迫害を受けたけれども、その中におけるロープと忍耐、それをずっとキープしたんです。なんか迫害が起こったり困難なことが起こったりすると、すぐにそのなんか邪魔する側についてしまったり、ね、何か声を荒げて、でそれでなんか強そうに迫害すると、なんかそっちの方が正しいかのような、そっちにつけてつきたいような、なびいてしまいたいようなところが人間にはある程度あるんですけど、しかしそんなことではなく、本当に忍耐してロークして、このパウロが語ったイエス・キリストが主であるという福音で、これについたんです。でそれから、ね、先ほど甲斐先生が、ね、本当に、選びということを、ね、本当に救われる人は神様から選ばれた人だって言ってたんですけど、4節に書いてあるんですね。4節、神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちが知っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは、言葉だけによったのではなく、力と精霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかは、あなた方が知っています。神様に選ばれた人がおります。そういう人はですね、こういう働き、主の働き人たちが行って福音を伝えたら、なんとこの5節にある通り、言葉だけによったよるのではなく、力と精霊と強い確信とによって語るんですね。ですから本当に入管の働き、いろんな人に福音を伝えるんですけども、ある人に対しては本当にこのなんか力と精霊と強い確信に満ちて語ることができるんですけども、でもある人に対しては、ね、同じ聖書箇所から語ってもなんか全然力が湧いてこない、なんか精霊の促しもない、本当になんかただなんかこんな風にやってうんうんうんって聞いてるだけの人に対してはなんか伝える側もなんか全然そういうのは湧かないんですけども、しかし本当に神様に選ばれた人がいるんです。本当に御言葉をじっと聞き入って、で、まあ、ある人ね、日本語も分からず英語もよく分からない、ただ身振り手振りだけですごいなんか恵まれて、聖書のここここって、もうそれだけでもすごい恵みを受ける人がいるんですね。言葉だけでないんです。ご説明すると、言葉だけによったのではなく、力と精霊と強い確信とによって語られた人というのは本当にしっかりつながるんです。3週間しか一緒にいられなくても、3回しか御言葉を語る機会なくても、このように本当に神様に選ばれた人はしっかりととどまって御言葉を熱心に聞き入るんです。でしかも6節ではあなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主とに習うものになりました。アメン。ですからパウロに習うものになったんじゃないです。パウロたちと主とに習うものになったんです。ですからパウロが出ていた後も、ね、本当に3週間で逃げなくてはならなかったパウロ、けれどもその後も彼らはパウロの言葉のみならず、その後もいつもテサロニケの人たちと一緒にいる主とつながって、主から習って主の言葉に従うものとなったから、だからこのテサロニケの人たち、このマケドニア赤や地方の全ての信者の模範と呼ばれるように噂話されるまでになったわけです。パウロは確かに多くの働きはしたんですけど、しかしそれに御言葉イエス様を信じて受け入れて、それでずっとそこに留まった人たちは苦難の中にいても聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れていきました。聖霊による御言葉の聖霊による喜び、これに留まったんです。でもう一つこのテサロニケの人の特徴として、見たいのがですね、このテサロニケの2章の13節ですね。2章の13節 こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。
アメン。
ですからパウロの言葉はですね、パウロ言葉ではなく神の言葉として受け入れて、恐れ敬いを持って、ね、この信仰を持って、ね、このパウロの言葉を人間言葉ではなく神の言葉として受け入れて、だから、このテサロニケの人たち、この信じている彼らのあなた方のうちで働いたのですってパウロが最後にこの十三節の終わりの方に言ってるように、本当にこの、神の言葉として受け入れる、この成田においてもこの、まあ、下平が語るんですけども、これを、ね、パスター言葉としてではなく、ね、神の言葉として受け入れているから、だから、その、ね、義人の、を義人として受け入れたものは義人の報いを受ける、ね、預言者の言葉を、ね、預言者として受け入れるならば預言者の報いを受ける、その通りになっているんですね。本当に、パスターが語ったからだから信じられないよって言っても、でもパスターが聖書を開いてですね、そして神の言葉に基づいて、ね、語っているとするならば、それは神の言葉として受け入れる、ね、とするならば本当にその豊かな報いを受けることができるんです。ですからこのテサロニケの、ね、人たち、なんでわずか3週間のチャーチプランティングで、ね、見事模範的な教会が建ったのか、このテサロニケの人たちの、ね、このまず3節、ね、彼らには信仰の働き、愛のロークまたキリストへの望みの忍耐を持っていたから、でそういう人が神に選ばれるものになります。神に選ばれた人に対して本当にメッセンジャーが語るときには本当に言葉だけによるのではなく、この5節にある通り言葉だけによったのではなく力と精霊と強い確信によってメッセンジャーが語って、そしてそれをパウロ言葉として受け入れたのではなく神の言葉として受け入れて、そして言ったからこそこのテサロニケにおいては本当にこの全ての信者の模範となることができました。本当に私たちもこのテサロニケの人たちの本当に素晴らしい信仰者たちのように、またベレアの人々のように本当に神様の目においてあこの人たちはノーブルだ、成田ノーブル組だというふうに言われる皆さんであります。イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。ハレルヤ。
それでは今いただきました御言葉の通り、本当にこの自分たちも主の御前においてノーブルになることができるように、またこのテサロニケの人たちのように本当に神の言葉を受け入れて、そして本当に全ての信者の模範となることができるように今それぞれが祈っていきたいと思います。それでは主の御名を呼び求めましょう。せーの、
主よ主よ主よ、
主よ、お願いを語ってくださいました。とっても電話が開いてます。国内大指導が信者の模範となっていくのか、どうか一人一人が神の言葉として受け入れて、そして本当にノーブルなものとなることができますように、明日の一人一人を本当に楽しみにしてください。私は今日から本当に神の言葉を神の言葉として受け入れて、そして本当に子供たちがノーブルなものをいただきます。主はあなたの御言葉を開いていつもあなたから聞いて従って、そして愛に従っていきます。
Yo Hallelujah, yes, 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 yes
主よ、あなたの仰せられたそのすべての御言葉には主よ、本当に道が備えられていることを感謝いたします。あなたはその道をあなた自身の言葉で示してくださり、そしてその道通り私たちに歩めと、右左はダメだと私たちに教えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたの命令には道があり、その道を私たちが本当に右にも左にも反ることなくまっすぐに歩むことができますように。主よ、あなたがその従順さをあなたが与えてください。私たちの培ってきたその理屈とあなたが示されたその道が全然合わないものであるとしても、私たちの理解を超えてパーフェクトであるあなた自身の全能なる力を信じて、主よ、その通り実行して主の皆を崇める一人一人であられますように。主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。イエス様、あなたは私たちにあなたを恐れ敬うこと、それを教えてくださったことを感謝いたします。恐れなければならないことは、主よ、あなたが恐れるべきその規定を与えてくださいました。その規定として与えられたのが十戒であり、十戒をもっと分かりやすくしたのが613の立法であることを感謝いたします。主よ、旧約の生徒たちはこのものが本当に重たすぎて、私たちはそっと持ち合わせて歩くことができず、そして見守ることができませんでしたと言いました。でも主よ、あなたはそれらの言葉に対して、あなたたちが持って歩くことができないとするならば、私は持って歩くことが永遠にできる心に私の言葉を刻もうと言いました。主よ、新約聖徒である私たちが本当にあなたの御言葉を私たちの心の中に住まわして、そして刻まれた言葉を本当にピンポイントで分かるように、御霊を通してあなたがその時その場所でその時間にふさわしく宣言する力を与えてくださったことを感謝いたします。そして主よ、私たちがそのような働きが起きた時に、何でもとあなたが私たちに約束してくださったその領域に私たちのこの全てが移されて、そして私たちがあなたに願われたその全てのことがあなたが実行してくださる言葉として約束されたことを感謝いたします。今日も私たちは主よ、あなたに会って聖書を学びました。私たちが本当に人を伝道するときどのようにするべきかということです。イエス・キリストにあって私たちは御言葉を御言葉で解き明かすものでありますように。主よ、あなたが祝福してください。使徒パウロは新約聖書がなかったときでも、彼自身の言葉を新約聖書として、主よ、本当に旧約と新約をつなげることによってイエス・キリストの存在を明らかにしたことを私たちは知っています。主よ、私たちも本当にそのような能力に長けたものでありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。祝福してください。私たち自身が本当に新約とこの旧約を所有しているものとして、これを世と人物ことにつなぎ合わせることができますように。そしてパズルの孤独、これを合わせて、そして人の前で明らかなあなた自身を明かすことができますように。主よ、あなたが祝福してください。私たちの子育ても明かしてありますように。私たちの夫婦生活も本当に明かしてありますように。社会生活も明かしてありますように。事業のその営みも明かしてありますように。彼らがいるゆえに 主よ、本当にその場所が、人が、物が守られますように、彼らがいるゆえに学校が守られ、周りの本当に友達たちが守られますように、イエス様、あなたがその特別の恩恵を彼らを通してあなた自身が表してくださっていることを感謝いたします。主よ、本当に私たちはあなたに願います。御言葉によって御言葉の洗いを受ける教会をあなたが建ててください。そして御言葉によって真理を知り自由になる教会を与えてください。御言葉を実践してその実態をこの地上に表す教会をあなたが与えてください。十字架の身元、神の木と愛が会えるところとして濃い教会をあなたが与えてください。イエス様に会えたい全ての人が集まり、そして主に願い出る万民の祈る教会をあなたが与えてください。イエスの名と地上と命と栄光によって集いし一人一人を祝福し、主よ、アブラハムの信仰、イサクの信仰、ヤコブの信仰、そして後のイスラエル化されるその信仰たちが集まる教会でありますように、主よ、あなたが祝福してください。イエスの皆と地上と命と栄光によって私たちの信仰の先祖アブラハムにあなたは契約をしてくださいました。その契約は私たち子孫にもあなたが同じく契約してくださったことを感謝いたします。私たちに契約の印である心の割礼をあなたが施してくださって感謝いたします。割礼があるものとして契約を守り行うことができますように、契約にふさわしいものとして変えられたアブラハムのように私たちも示されたことは朝早く朝早く朝早くという言葉に基づいてそれをすぐ実践するものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。あなたはアブラハムの信仰を私たちに与えてくださいますように。アブラハムは主よ、モリアの山頂において本当に主ご自身を焦らした男であったことを私たちは知っています。私たちも本当に躊躇なく実践することによって主よ、私たちの生涯あなたを驚かせることがありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。御言葉によってそのような勇気を得たことを感謝いたします。アブラームがやったから私たちもできるということではなく、アブラームがなんでそれができたのか、それは約束の御言葉を手ピリにして、約束の御言葉は彼の血とその肉になっていったからこそできたことであることを私たちは知っています。アブラームは神様が本当にイサクを捧げなさいと言った時に、イサクからの子孫が、アブラームの子孫であり、またアブラームの契約を受け継ぐ子孫であるということをしっかりしていたので、イサクからまだ子供が生まれていない、その状況の中で捧げなさいということで彼は愛に信用してイサクを捧げ尽くすことができたということを本当に私たちは知っています。主を感謝いたします。見事をしっかり本当に覚えて理解することによって信じる信仰が増し加えられますように。たとえ捧げなさいということによって本当にそれが子供であるとしても、本当にイエス・キリストにある約束の御言葉に照り合わせて安心して捧げ尽くすことができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してくださることを感謝いたします。この教会が本当にイエス・キリストにあって歩く教会たちの教会でありますように、主よ、あなたがその祝福を豊かに与えてくださることを感謝いたします。イエスの皆が崇められますように。主よ、私たち一人一人は今日もあなたを礼拝しました。そしてあなたに養いを受けました。あなたを住まわせました。私たちを、主はあなたであり、私たちの王はあなたです。残りの時間をもあなたが治めてください。主の皆が崇められますように。子育ての名人でありますように。主はあなたが祝福してください。子供たちが本当にこの世においてあらゆる汚れの中に置かれていますけれど、イエス様、あなたの脇腹の中に入れて彼らを守ってくださっていることを感謝いたします。御言葉の洗いで守ってくださっていることを感謝いたします。イエス様は忌み嫌うものを自分たちも知らないうちにもう嫌だって嫌いというこの感覚を持つことができますように、身震いをすることができますように、主よ、その聖なる感覚をあなたが与えてください。でいつの間にか本当に感覚的に自然と従順して主に仕える礼で導きますように、主よ、あなたが祝福してください。彼らをこの地上に置いて御言葉を宣言する服従したものとしてあなたが高貴なものとして用いてくださいますように、政治、経済、文化、教育の面において あらゆる面において彼らが一番トップとなられますように、主よ、あなたが祝福してください。そして彼ら自身が本当にこれから主が本当に彼らのために収めてあるその未来を見ることができますように、それに沿って前進することができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。イエスの皆と血潮と命と栄光によって、働く牛の口にくつくをしない主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。何か夫妻の働きに主よ、あなたがくつくをしない主として現れ、主の皆が崇められますように、本当に必要な人物事を豊かに与えてください。そして主よ、あなたの金銀を豊かに与えてください。そして主の皆が崇められますように、崇められますように、主はあなたが祝福してくださることを感謝いたします。彼らの働きが大きくなって、あなたの金銀によって形が作られた時、主よ、本当に、下手なことをする時間がありません。だから罪を犯さずに済む、主よ、あなたがあなたのビジョンを与えてくださったことを感謝いたします。ビジョンに使えるのに一生懸命、そして使えるのに本当にもう時間が足りないほどにしてくださって、世界の果てまであなたのビジョンを本当に運ぶ運び屋でありますように、主よ、あなたが祝福してください。祝福してください。キリストの王国を御言葉によって、御言葉によって育てた子供たちを通してこの地上に来たらすことができますように、立て上げることができますように、主よ、その尊い働きをあなたが祝福してください。祝福してください。あらゆるあらゆることをあなたが満たしてくださって、主よ、本当に主の皆が崇められますように、御霊が、御霊がこれが道、これに歩めと瞬時教えてください。そして主の皆が崇められますように、崇められますように、あれらの隅々をイエスの皆と血潮と命と栄光によって清めてください。そして清い者が見る神を見るアリランでありますように、この場所で食されたその全ての食べ物が本当に健康によく、そして人のこの交わりに良い食物でありますように、主よ、あなたが祝福してください。祈って祝福して、主よ、本当に、お客さんに達したそのものが彼らの生活、まだこの家庭内のこの人間関係を全部見直すそのおいしい材料となられますように、主よ、あなたが祝福してください。ここが家族が本当に楽しんで集う場所でありますように、そして同僚たちが楽しんで集う場所でありますように、職場の本当にみんなが何かの時にこの場所を思い出すことができますように、主よ、友達が本当にみんなで寄り添って集まる場所でありますように、主よ、あなたが祝福してください。祝福してください。東西南北、あなたがその門を開いてください。そしてここが本当にイエスキリストにあって満ち満ちた恵みの場所、本当に満たされる場所、祝福の場所、喜びの場所であられますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。本当に立ち振る舞う笑顔の一つ一つが本当にとびきりでありますように、返事の一つ一つが本当にとびきりでありますように、主よ、あなたが祝福してください。食べたものの味を忘れない祝福を与えてください。食べたものの味を忘れない祝福を与えてください。思い出す祝福を与えてください。主よ、あなたが祝福してください。主のなさる技を心から感謝したいいたします。アレルヤ、主を感謝いたします。主を感謝いたします。イエス様、それが肝心要であったことを感謝いたします。これから主を本当に食事に関する、この食に関するこのビジネスに携わる時もその祝福を与えてください。食べたものの味が忘れられない、そのようなアリランでありますように、これからの授業でありますように、主を祝福してください。本当に授業するためにいろんな人物事に会います。物事を見たり聞いたりした時に肝心要が分かりますように、その感覚をあなたが開いてください。そして私たちが見つけられないものがあるならば、物事が私たちに飛んできますように、現れますように、主よ、あなたが祝福してください。イエスの皆と血潮と命と栄光によって、主のなさる技を心から感謝いたします。イエス様、感謝いたします。本当にイエスキリストにあって必要な必要な人をあなたが与えてください。ヨセフのような切り盛り屋をあなたが与えてください。ヨセフのような切り盛り屋を本当に あなたが与えてくださって、そして産んで増えて地に満ちる事業を営んでいくことができますように、主よ、あなたが世界各国でこのヨセフのような切り盛り屋をあなたが与えてください。イエスの御名と血潮と命と栄光によって与えてください。主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。イエス様の御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、エメスラインのこの事業をあなたが営む力をあなたが与えてください。イエスの御名と血潮と命と栄光によって、まず70箇所の代理店をあなたが与えてくださいますように、それにふさわしい人をあなたが集めてくださいますように、主よ、あなたが祝福してください。インターネットを通して今営もうとしているその全てのことが、私たちの本当に思った以上の展開になりますように、主よ、あなたが祝福してください。そしてこれを輸入して、輸入されたものをまだ完璧に商品化して、これを売るためにさまざまな主よ手続きが必要です。賢くその手続きをすることができますように、主よ、あなたが私たちの道となってください。イエスの御名を褒めたたえ感謝します。御霊が語ってくださり教えてくださることを感謝いたします。アーメンスタスの全てのことに、主よ、あなたが信仰を増し加え、そしてあなたの恵みと祝福とを増し加えて実体化してください。主イエス・キリストの御名によって祝福して祈りました。アーメン。主の祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ハレルヤ。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。ハレルヤ。